や、どうもこんにちは。突然だけど、百物語ってさ、江戸の頃に流行った遊びなんですよ。まあ歴史が長いだけあって、いろんな話があるものだよね。みんなよく考えるよ、本当に。僕なんかきっと呼ばれても一つも話せないで終わると思う。だいたい僕みたいな喋り方は階段には向いてないですからね。人の話を聞いてた方が楽しいに決まってます。例えばこれは、子供を亡くした母親がおかしくなってしまって、夜な夜な墓を掘り起こして子供の体を揃えようとする話。年々子供が成長するはずだからって理由で、いくつもの墓を掘り起こして何セットも体を揃えようとするんだって。わけがわかりませんね。あれは皿を割ってしまった女の人の話。内容は聞くまでもないですね。百も話を考えるのは大変だからさ、場を持たせるためにこういう定番をちょいちょい挟んでくる。他にはそうだな、鬼が人間の女の子を捕まえて、それを美味しく食べるために美味しいものをたくさん与えるんだけど、女の子の注文がどんどん高くなって、最後に鬼は人間になって真面目に働くなんて笑っちゃう話をした人もいます。これは怪談じゃないと思うんだけど、まあ何でもいいのです。僕が特に好きなのはこの人の話かな。とっくに戦いは終わったのに、それを知らなくて決まった時間に集まって戦い始める兵隊さんのお話。この救いのないずっと続いていく感じがとても怖いと思うし、どんな気持ちなんだろうという興味もある。いや、そうじゃない、百物語の続きをしていたわけじゃなかったです。で、そう、百物語は江戸の頃にはあったわけだけど、その頃は今と違ってそこそこ広いお屋敷に集まってさ、みんなが集まる部屋、何もない真っ暗な部屋、そしてその先にろうそくを置いた部屋と用意して、階段を一つ離したら真っ暗な部屋を抜けてろうそくを消してくるってルールだったんだ。火事でも起きたら大変だと思うけど、怖さを出すための演出ってやつですかね。でもさ、知ってると思うけど、百物語って大体というかほとんど最後まで行かないで飽きて終わっちゃうんですよね。十物語とか、長くて二十物語、全然百には届きません。百って数字に何か意味があるわけじゃないし、百やったところで特別に怪異が現れるなんてこともないんだけど、なんかすっきりしないじゃないですか、毎回毎回そういうのばっかりで。で、思ったわけです。一回一回の百物語がそういう風に途中で終わってしまうなら、それらを一つにまとめて編集してしまえば百にできるじゃないかって。分かってもらえます？いや、もちろん重複は避けたいですから、似たような話は入れないようにしたんです。皿が合計で100枚割れる百物語じゃどうしたって面白くないですから。厳しく選別すると思ったより弾まらないもんですよ、似たような話ばかりで。そういう似たような話はね、江戸時代で言うなら、何もない部屋を抜けるとろうそくの部屋に行き着くんです。そして僕が聞いたこともないような新しい話をすると、ここに来る。つまりそういうことなんです。ではそろそろあなたの怪談を聞かせてもらえませんか？